はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
自分のおじいちゃんの、おじいちゃんって何してたか知ってる？
おじいちゃん、おじいちゃんのおじいちゃん？おじいちゃんのお父さんじゃなくて、
うん、だからひいおじいちゃんまではわかる。じゃあ
顔はわかる。
あ、え、とかいた？
いない。物心ついた時にはもう特に死んでましたけど、写真とかが飾られてたんで、この人かっていうことぐらいは分かってます。
で、どういう人だったかとかっていうのは、
いや、細かく知らないですね。
知らないね。
そうなんだよね、
知らない知らない。
でね、例えば今牧田さんのお子さんとかね、鹿島さんのお子さんって、多分2100年ぐらいまで生きるんですよ。
ああ、そうですよね、
西暦。
確かにね、今2021年でしょ。
そうでしょ、で、そうですね、おじいちゃんたちってギリギリ1900年生まれだったりとかさ、なんだったらおじいちゃんのおじいちゃんって1850年ぐらいとか。
もう
江戸だよ。
江戸です、江戸。
だそう考えたらね、その
聞いておけばよかった。
自分の前後で、多分250年分くらいは、その子供とか孫とか、だから2150年ぐらいだと孫とか多分いるでしょ、そうなると300年分ぐらいは語り継がれるはずなんだよ。
なるほどね、
なるほど、
けど、それできないよね。なんか
できねえな、
これ。
どうしてだろう。
どうしてだろうと思う。どうしてだろう。だそのね、大震災あった時もさ、よくよく調べてみたら、昔ここまで津波来たみたいなね、印、江戸時代の残してくれてんのに、もう地域の人も何も知らないみたいな。
そうなんだよ。
のあったりだとか。でも俺学生の時に、
なんだ、
落語研究会入ってて。
あんたやってましたよ、
ね。で、すっごい大事なことね、その後輩に引き継いでいかなきゃいけないわけ。
おー、なるほど。
これだけは忘れちゃいけないよみたいな。
お知見ですからね。
新内の人は師匠って呼びなさいとか、
あ、なるほどね、
二つ目の人には師匠って呼ぶと失礼ですよとか、そういうのあって、で大事なことはさ、その、ファイルにまとめて代々こう、引き継がれていくわけさ。
なるほど。
あ、憲法だ。
そうそう、憲法です。でこれ超大事だからと思って、渡すんだけど、大体もうね、俺が4年の時の1年生とかにはもうそれ伝わってないわけ。
早いな。
早いのよ。
あれ？そうですか。
早いのよ。だからその3年くらいで、学生でいうと1年上がお父さん、2年上はおじいちゃんみたいな感じで考えると、おじいちゃんのおじいちゃんが言ってたことはもう引き継がれないわけさ。
それはいい？ちょっとごめんね。達夫が書いたからってこと、
ふざけんな。その人徳の問題にスライドさせんな。
他のものはちゃんと受け継がれる。
そうかもしれない。他の人のはもうバリバリ受け継がれる。
でもそれは口を酸っぱくして言わないと、でもそうなっちゃうってことでしょ。途切れちゃうってことでしょ。
ちゃんと
意識しないとね。
公の公文書みたいなものとして残したのにもかかわらず、誰が見てもそういう文字にしておけば大丈夫だろうと思ったのにもかかわらず、読んでねえのか
と。そうそうそう、それで、俺大学14年いたじゃん。14年いたんさ。
いたよね。
で、
いたよね。
俺の、
いるにいたね。
7学年ぐらい下の人に、ある日突然尋ねられて、すいません、なんか、その公文書の存在を初めて知ったんですけど、
はあはあ、
これ書いたのあなたですかっていう風に尋ねてこられたわけ。
発掘された資料みたいなことになってるわけ。
そう考えると面白いね。14年もいる人っていないもんね。
いないんだよ。だレアケースだから、
ね、歴史上の人物に会えるような感覚ですもんね。
そう
沼の恋みたいな。
大学1年生2年生からするとね、
主ですよね。
主だよね。
そうだから、たまたま見つかって、あ、それってこういうことがあって、こういうバックボーンがあって、こうなったんだよと。いや、例えばですけど、僕の時にどなたかの師匠をなんかこういうことをやって、怒られたとか注意されたっていうことがあったとするでしょ。それさ、繰り返しちゃいけないから、そう、下の学年に伝えていくのさ。だけど 俺のこと知らないもう何2学年下ぐらいの人がまた同じ師匠に同じ失敗したりとか、
ああなるほどね、
すると、うん、その、 あの付き合ってる側からしたらさ、えなんでこんなこともう引き継いでないのみたいな、
あのさ
なる、
ちょっと急ぐために勘だけで物言いますけど、はい、文章だったからいけなかったんじゃねえのっていうこともなんとなく
思
う。口伝の方がまだ鮮度を保てたことがあって、うん、あるのにもかかわらず、うん、文章にしてちゃんとしようっていうことがあだとなり、うん、それをしまわれてくっていうかさ
そうなんだよね
っていうこともあるのかねなんてこと今なんちゃ思いましたけどね。うるせえなとかって思いながらでもさ、先輩の実際口で言われてることだったら、うん、まあまあこれは絶対に守れよっていうものに関してはまだ、うんなんかそのぐらいの時間的なあれだったら聞いてられると思うんだけど、早い段階でこれはちゃんとせねばいけないと、それでそのまあ文章にして残したことでまあ誰か書いたもんだから奥にしまってっちゃうっていうこともあんのかなって今思ったんだけどね。
あのね、一人それをサボるともうダメな
んだ。そうだよね、もう生地文章にしちゃってるから、それが一人怠け者の手に渡ってしまった瞬間からもダメだよね。
そう、
うん、
いやまあこれにはね いろいろあると思うんですけど、僕その横浜ベイスターズ見てて、太陽ホエールズ見てて、
はいはいはい、
なんでこんな同じことが何回も起こるんだろうと、うん、なんでこんな功労者をねこんな扱いして球団去る人いるんだろうみたいな、
達夫、
うん、
の愚痴のコーナー
ずっと思ってたんだけど、うん、もしかしたらね引き継ぎの問題とかあんのか、
う
ん、
なるほどね、
じゃあそういうこと考えたことないかなと思ってさ、
なんか人間というのは忘れていく動物ですからね、
うん、
土地とかの言われとかその名称になんか必ず由来があったりするじゃないです か、うん、だから途中で名前が変わっちゃったりするじゃないですか。で東京という町とかには、まあ、俺はあの新しい民として入って入植してきてる人間でしょ、うんうん、だからもともとこの地で行われてたことの習慣であるとか土地の言われってこととかを最初から聞く気がないというか、うん、愛着も愛情もないので、うん、だからそこで家ともし建てられるんだったら、うん、そこに家建てるよっていう感覚だからね、うん、我々というのは、うん、だけどおかしいな、そっち行ったらダメダメっていう人たちが本当はいたはずなんですよ。
いたね、確かに。
だけどそれはもう土地の名前とかがもう変わっちゃってたりとかさ、で町名とかなんかもっとすごい、
あ
の、ね、誰が見ても分かりやすいものとかになってるけど、もともとは埋めるとかっていう字だったものが別のあれの何に変わってたりとかさ、
そうだね、
うん、
いやなんかね放射能物質みたいなさ、
はいはい、
ものをね、
はい、
あのもう地中に埋めるんだけど、
うんうん、
その、
うん、
それがうまくこう伝わっていかないから、その後世の人に絶対これ掘り出しちゃダメだよっていうのを伝えなきゃいけないみたいな、そういうドキュメント
がある。
で、でもさっき牧田さんが言ったように活字だと結局読まない、
うん、読まないっていうことが起こるよね。
そう、
うん、
でそのじゃあどうやってもうどうやってこれをね、うん、あの避けられるのかって真剣にみんなで話し合って、
うん、
絵がいいんじゃないか、
ああ、うん、なるほど、うん、
とか
壁画だ、壁画、
そう壁画、う
ん、ああなるほど、
ゴジラ対キングギドラみたいなねゴジラ対キングコングみたいな
そうそうそう、
あれこれ過去に何かあったのかなみたいな
そうそうそう、うん、
ウルトラ Q みたいな、
そうそうそう、
もう何周も回って同じことしてるみたいなね、
うんうん、ナウシカとかもなんか
そういうことだよ、
絵で伝承されて
た、そうそうそう、あ
そっちの方がいいじゃん、
うん、
とか曲とか
曲ね、
う
ん、
その童謡みたいな感じで伝わってたりとかさ、
うんうんうん、
するじゃない、
そっちの俺もいい、
でもエンタメってそういう力もあるでしょ、うん、それこそ小説とかもそうですけど、
そうだ ね、確かに
硬い文章であればあるほどやっぱり手つけらなくなる恐れはやっぱあるかなとかと思ったりするけどな、
あ
専門家の手に渡りすぎてしまったりとか、それが好きな人の手に渡ってしまったりとかするっていうのもあるよね、うん、
前も言ったかもしれないですけど、まあ、こうやって話してる僕らもね、
うん、
この2年間例えば2020年2月1月ぐらいから今に至るまで、とんでもない非日常、まあ、100年に1回あるかどうかわからない2年間を過ごしているわけじゃないですか。だから僕はこの2年間に関してはやっぱり自分なりにそのまあ活字が っていう話もありましたけど、うん、やっぱり今日何をしたかとか、うんうん、何を考えたかとか、前から
言ってますね、
そういうのはメモをするなり、うん、でいろいろもう媒体があるじゃないですか、うん、ブログなりフェイスブックなり、うん、そういうところに書き記しておこうと思いました、うん、でそれはやってますね、うん、でそうするとやっぱり50年後60年後同じことが起きた時にね、うん、まあ一番いいのはまあ子供とか見ればいいんですけど、うん、別に子供じゃないどなたも関係ない人でも、あ、この時こういうやつがいてこういうことを考えたのかいたのかっていうのが参考になればいいじゃないですか、うん、本来だったらそれを公文書とかでやんなくちゃいけないんですけども、うん、でも謎の部分多いでしょ、うん、だったらもう民間でやっていくしかないと思いますね、うん、僕は。だって未だにあの一斉休校とか分かんないじゃないですか。
そうだね、う
ん、であれ50年後70年後、あ、同じような時になった時、うん、70年前に一斉休校とかいろいろこういう判断を下して、うん、さてどういう判断なのかっていうのが謎じゃないですか。
そうだね。
でしかもダメなんです
よ、自治体によって全然違ったもん、
ね、ダメなんです。だからその時を少なくとも僕ら民間はその時何を考えどうっていうのは書いていかなくちゃいけないし、うん、もうこうやって喋っていかなくちゃいけないし、うん、
そうだね。
だからそれは僕らものすごい今大変な、うん、引き継ぎを任されてる時代を生きちゃってるんです、僕ら。だから絶対それは語り継がなくちゃ。まあ前定説のことも言いましたけど、うん、
なるほど、
ちょっと間違えばもう30年50年経ったら間違った認識、歴史認識が平気で出てきちゃうわけだから、うんうん、それは阻止するためにやっとかないといけないと思います
よ。
でもさ、俺さ、それってさ、なんかさ、アウトサイド的な考えを今こう割といろんなところで、そういうなんか、うん、その道の専門家とか筋じゃない人とかでもそういうものを残しておけて、それを当たり前にこういろいろ引き出そうと思っていくらでも見る時代ではあるじゃん。それは俺すごくいいことだなと思うよ。ただなんかさ、達夫たちがさ、その同じ穴の中でやるとそれがなんかちゃんと引き継がれないっていう問題は相変わらず起こるんじゃないかなと思う。その専門家筋というかの中で何かしらなんかそういうサボりなのか怠惰なのか、うん、あとひょっとしたら達夫にそういうものを書かせたものとかの痕跡を消したい層もいるかもしれないじゃないですか。
そうだ、ね、
同じ、うん、穴の中にいる無地な同士だから、うん、ひょっとしたらそういうことも起こるかもしれないから、うん、その時にいや達夫がああいうの残してたはずだぞって言ってくれる外部の人間とかがなかなかいないからなとかとのも思ったけどね。
そうか、そう考えるとその朝廷とか王朝が変わるたびに歴史が書き換えられて、はいはい、
書き換えられて中国なんで、
ね、まあ、消されるよね、
消されちゃう、う
ん、引き継がれてないっていうのもあるもんね。でさ、前さ、この世界の片隅にっていう
映画
でさ、
はい、
さ見てさ喋った時もさ、はい、そのみんなね、その戦争悲惨イコール悲惨、まあ、原爆
1日24時間暗黒っていうね。
そうそうそう、うん、いやでも実際うちのじいちゃんばあちゃんとかに聞いても、まあ、確かに悲惨な部分はあったけど、うん、いやうちはそうでもなかったよっていうさ、うん、例えばその疎開してた人とかね、うんうん、いやなんかうちはそんなになんかご飯にも困そんなには困らなかったよみたいなさ、
う
ん、
防空壕の入り口でチューしようとしてたよ、
誰
レントサクサの中で。
そうそうそう、
あの二人
でも、ね、生きるってそういうことです
よ
ね。
そうそうそうそう、うん、でもそういう息吹を感じたよね、
うん、そう、うん、いやだからそうなんですよ。だから僕さっき今の時代のこの2年間のことは、うん、今もそうですけど、うん、これからもそうですけど、うん、書き記すもしくは語り継がなく、うん、語り部にならなきゃいけないっていうのは、例えば50年経ってあの時代の人たちって本当にコロナもあって災害もあって、なんか経済も本当に暗黒の時代だねって語られると思うんです。でも一方でいや、そうやってもこんな楽しいこともあったし笑ってたしっていうのは言いたいじゃない。それは多分70年前80年前の人も同じこと思ってるわけだから、当然あの映画見てもね、それはお父さんがおならしたらこうみんな笑うだろうし、でもだからこそ急に暗転するっていう怖さがあるわけじゃない、
うん
うんうん、だからそこはやっぱり言い続ける書き続けるしといた方がいいと思います、うん、だってめちゃくちゃ楽しいじゃん今、
うん、
でしょ、
うん
うん、少なくとも僕ら今こうやってるね、日々
そうだよ
ね、僕は充実してるし楽しいし、うん、
いやなんか俺もさ、前さアイガー北壁っていう映画があってね、山岳映画なんだけど、
はいはい、
山岳映画とか見るんですよ僕、
はいはいはいはい、
でそれってあのベルリンオリンピックがあった時、
うん
まあ、でそのナチスが ドイツでなんかちょっと支持を広げてって、うん、でヒトラーが誰もまだ登ってないこのアイガー北壁を登ったやつ金メダルっていう競技、
6ゴールで登ろうとか、
いやいやもう、
ね、1ゴールで登ろうみたいな、
そうそうそう、
そうなのか本当に、
いやでいろんな国の人がやっぱチャレンジするのが獅子類類なわけ、
あなるほどね、
で登頂した人金メダルみたいな、でも実はその山岳映画ってそこがメインじゃなくて、うんうん、その30年代ぐらいから、うんうん、そのなんか最近ナチスっていう党が出てきてね、なんかちょっとうさんくさいよねって街で話してた人が徐々に、うんうん、いやもうなんかちょっと文句言えない空気になってきたねみたいな、
あなるほどね、
でなんか週末子供がなんかキャンプみたいなとこ連れてかれて戻ってきたらもうなんか別人みたいになってんだよね、もう うん、なんか反対言えないみたいな感じになってるねとか、うん、その新聞記者とかもなんか書きたいように書けないとか、うん、取材力が落ちてくとか、う
ん、やばいじゃん、
なんかその空気感が、
空気感がね、
だからこれってって思うよね、
よく考えれば当たり前なんだけど、うん、何月何日用意スタートで暗黒になるわけじゃない
んですよ、うん、そうなんだよね、
徐々に徐々に、
うん、おかしいぞって、ね、
だからこれ今だってそうかもしれないですよ、うん、徐々あれってなんか、うん、最初は何だったら半笑いだったかもしれない、うん、だから90年代全般のねあるこう地下鉄の事件とか思い出してくださいよ、うん、あの団体とか最初は
半笑いだった、
半笑いで見られてましたよ、うんうんうん、それが気がついたらあってなったからみんな衝撃あったわけだし、だそれは僕らね、うん、こう大学生の方よりは余計に生きてる部分、
そうだね、
いやあの時もそうだったんだよっていうのは言い続けなくちゃいけないし、
いやだから昔
そのナチスの親衛隊の話だってなんかのこの間の映画でも見ましたけど、暗黒時代みたいな、いや違うんですよって、青空のもう抜けるような青空の下で親衛隊のもう強化合宿みたいなやってるわけですよ、絵としてはものすごく今と同じなんですよ、そんな
の少年たちは普通にキャンプ行って楽しい、
う
ん、
そうそうそう、
でかっこいい大人がいる鉄砲の打ち方を教えてくれる、うん、うわーってなって、う
ん
う
ん、同じなんだ、実技なんだよ、
そうそうそう、うん、たださこの俺大学生のぐらいの時ってこういう地続きだっていう想像が全然できなかったから、うんうん、なんかまあそのね今自分が子供の時のこと考えても、例えば父親と母親が何歳かとかよく分かんなかったし、そのどうやって出会って結婚してんのかとか分かんなかったし、うんうんうん、未だにえそうだったのみたいなのよくあるから、うんうん、なんかこう年を追うごとに想像できる時間の幅が伸びてる気がするのね、だから今例えば牧田さんの子供とか鹿島さんの子供が2100年くらいまで生きるなっていうことを想像するんだけど、うんうん、
あはいはい、
20代のことそんなこと思わなかった、
思ってないですよ、
そうだからそこは自分も本当にダメだなっていうか、うんうん、やっぱりのほほんとずっと来ましたからね、うん、楽しくご機嫌にね
のほほんと、
でもやっぱりこれなんていうかな、こう次の世代がね、うん、実際できたり周りにいたりすると考え始め、ようやくだよ、
そうなんだよな、
ようやくそこで考えるようになって、だから僕もダメなんだよそれ、
うん
うん、本当に自分でおじさんになったと思うもんね、次の世代
そうだね、もう普通に言ってますからね
ファミリーヒストリーとか楽しそうに見ちゃうっていうさ、う
ん、そうなんだ
よ、いやいいんだよ一人でご機嫌に過ごすっていうのも、うん、いいと思う、うん、いいと思うけど、うん、まあそういう視点ができたのは、うん、そうだったのかな、やっぱり
確かに
50年後60年後だってまだ生きてるんだから、
そうなんだよ
娘たちは、
いやだから本当そうなのよ、コロナの時って、うん、どうやってその緊急事態宣言になる基準が設けられたかとか、その時学校ってどうなったかとか、でもこの件は別になんかいや別に普通に学校やってましたけどみたいなのがあったりもするし、いやうちはもう全部いや休校になったよとか、でこの時にズームがどうのこうのって言っても別のエリアではさ、いやズームっていうのはまだやったことねえなみたいな、それも同時に語り継がれちゃうわけじゃん、だからこうすごく全体を捉えるのって難しいんだな、
指定関係とかも今壊れてて、ただ一応こうフラットな時代で何かを自分の中でこれは自分の師匠に当たるものとかそういう有益な情報っていうのを探せればフラットに探せるし掴めるんだけど、なんか俺そこがなんかすごいキーポイントになる気がしてね、うん、だから探さない人は永遠に探さないし、いい加減に取り扱っていくというか、保存に対してなんですかな、雑なままでいるというかな、
俺さだから、うん、ね、その10代20代の頃の落語聞いてた時にさ、うん、師匠の教わった通りにやるっていうことの大事さっていうのがちょっとよく分かってなくて、いやそんなんさやっぱ今の時代に合わせてアレンジしていくべきでしょみたいな、
うんうんうん、
思ってたわけ、
うんうんうんうん、
例えばその宮戸川っていうお話があるんだけどね、うんうん、 まあ、あの若い男女が、まあ、ちょっと夜帰れなくなって遅い時間になっちゃって家入れてもらえなくて、おじさんのところに泊めてもらいに行くっていうお話でね、で結局その夜ちょっとまあ、そういう男女の中になるっていうところで終わるんだけど、よっていう感じで終わる、結構楽しい話なの、だけどその主人公と思われるその男の子男女ね、が行くおじさん夫婦、
おじさん夫婦、
で、あ、このなんか今の若い二人見てると昔思い出しますねみたいな話があるわけで、でその恵比寿港ってなんか行った時に出会ったんだよねみたいな話してて、で実はこの恵比寿港っていうのが、あの多分初耳だと思うんだけど、その10月神奈月って皆さん
神奈月、
ね、はいはい、あの島根に行くじゃん、で神様がいなくなるから、
モノマネ芸人の神奈
月、ね、神奈月さんじゃなくて、
島根以外はね、神様がいなくなっちゃう、
なるほど、
なので、その神様がいなくなったところ留守を守る恵比寿様っていうのをみんなで祝う、ことほぐ、
ことほぐ
っていうお祭りだったのさ、でそこで出会ったって、もしかしたらこの話っておじさん夫婦が主役なんじゃねえのっていう、で実はそういう宗教的な行事っていうのが、その今と宗教のイメージ全然違うから、そう人の出会いの場所になってたりとか、あの新人大事だよとか、そういうメッセージになってるのをこう、うまい具合にラッピングしてるわけよ、
うまくね、
だけどその部分受けないから今やんないわけ、
なるほど、
ってなると、なんでこの話あるんだろう、このなんでおじさん家まで行かなきゃいけないんだろうっていうのがよく分かんないまま伝わっちゃう、
受けるとこだけ残してったら違うところが残ってったみたいなね、ま
あ、でもね、その進化で今があるわけだから、どっちもいいんだけど、なんかそういうやり方を残してる人っていうのも大事なんだなって
、まあ、その通りにやる人もいるわけだからね、そういう人たちも認めるというか、なんか
そうそうそう、ここ受けないからっていう経済で、
経済ではないということね、
それもなんか引き継ぎになってんだなっていうか、その言い伝えられてるものとか、
言い伝えとか、やっぱその保存に対する意識というかね、なんかね、
そうそう、
そういうのはやっぱ
必要とか、確かに鹿島さん言ったように、今の時代をとか、僕らね生きてきた90年代80、90、0年代で10年代って結構事件が多かったかもしれない、
僕らの生きてきた時代ですらですよ、
そうなんだよね、
だからもう年配の人はもっと見てるんだけど、
分かんないよね、昔ソ連っていうのがあってさっていう話しなきゃいけなくなるし、
そうだね、
そうベルリンの壁、
そうベルリンの壁、
ジャンボ鶴田が新日本プロレスのドームに登場してね、ベルリンの壁崩れた、あの時のやっぱ衝撃は忘れないです
よ、ワクワクしたもんですよ ね、 ね、それは
そうですよ、ちょうど似たような時期だったんだ、
そういうのもね、語り継ぐっていうのも大事なんだな、保存、
そうだね、そうだから語り部にならなくていけないと思います、
今日は引き継ぎ論、東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。